2020年度の最初の主の日を迎えました。すぐる教会総会でこの2020年度の歩みをヨハネによる福音書第16章33節の、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、との御言葉を掲げて歩むことといたしました。本日はイースターを前にした主露の主日といって、いよいよ主イエス・キリストが十字架にかけられる受難節最後の一週の始めの日でもあります。主の苦難を覚えるこの時、先週に続き、私たちは新型コロナウイルス対策のため、各自宅での家庭礼拝という形で、主日礼拝を守ることとなりました。まさしく苦難のただ中に置かれている状況の中、この御言葉を聞くことの意義は大変大きいことであり、かつ恵み深いことでもあります。この短い聖句の中に二度も世が出てきます。ヨハネ福音書の中ではたびたび登場する世であります。その中で世という言葉が出てくる最も有名で親しまれ愛称されてきている箇所はヨハネ3章16節でありましょう。こうあります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここからわかることは、世というものは、神によってこよなく愛される存在である、ということです。こよなくというのは、一人子をお与えになるほどに、という、本来考えられないほど、深く、大きいということであります。続くヨハネ3章17節にはこうもあります。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。つまり、世は救われるべき存在なのだ、ということであります。これらヨハネ3章で、世に対する神様の深い愛が示されているのに対して、本日のヨハネ16章33節の御言葉は、真逆と言いますか、正反対のようであります。あなた方には、世で苦難があると、新教で訳では訳されていますが、直訳すると、あなた方は世によって苦難を持つとあるのです。これは、その前で主イエスが、あなた方は私によって平和を持つと言われているのと、同じ言い方、同じ構図で、まるで重ね合わせてきているかのようであります。明らかに対比している。持つという動詞がぎこちないので、受け身の形で言い直すなら、あなた方は、主イエスによって平和をいただくが、世によって苦難を受けるのだとなるのです。 つまり世はあなた方を苦しめるものとなります。そしてその世に主は勝利している、打ち負かしているとあるわけです。先ほどのこよなく愛されるはずの世が敵対し苦しめてくるものであり、キリストによって打ち負かされるべきものとなっている。同じヨハネ福音書でまるで相反することを言っているようです。一体これをどう受け止めたらよいのでしょう。先ほどのヨハネ3章の有名な箇所の続きのところにこうあります。3章19節、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。少し整理して言うならば、こうなります。世は神にこよなく愛され、救われるべき存在であるが、善なる存在とは言えない。その行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。この闇を好むというところから、苦難が生じます。闇を好んだがゆえに他者を苦しめ、また特に信仰に生きようとする者、キリスト者を苦しめるのであります。苦難というものは、悪がストレートに絡むものと、悪があぶり出されるものとがあります。前者の悪がストレートに直接的に絡んで出てくるものは、人の悪意や貪欲や野心や虚栄心、時には劣等感がひっくり返るような形によって悪しき行いとなって現れます。暴力となります。それは言葉による暴力でもあり、腕力や武器による暴力でもあり、政治的、社会的、権力による暴力もあります。それらは人を破壊し、最後には死に至らしめます。その極みにあるのが戦争だと言ってよいでしょう。それに対して、後者の悪があぶり出される困難というのは、自然災害や今回の疫病や突然起こる事故などによって原因や理由を説明できない困難な状況に陥るときに、その困難を通して世に秘められている悪があらわになって出てくる苦難であります。この後者の方は少しややこしいのですが、丁寧に見ていきたいと思います。自然災害や事故そのものが苦難だともちろん言えます。その通りです。しかし同時に、今私たちは新型コロナウイルスの苦難の中で、病そのものの苦しみ、困難と、それを引き金にして、あるいは契機にして、さらに起こってくる、人間の相互不信や偏見や曲解や憎悪や貪欲や自己中心による苦難、と言うべきものがある。それを覚え、この苦難のそのものと この後のものと区別したいのです。事故や災害によって傷んでいる人の上に、人の悪意による苦難が襲いかかる。そこを区別したいのです。災害や事故は、ほとんど理由を説明できない苦しみです。特にいきなり起こります。原因がわからない。そこでの苦悩は、なぜうちの人が、なぜ私が、どうして今なのか、という問いになり、答えが見出せない苦しみとなります。その苦しみの中で、愛するものを失い、癒しがたい痛手を負うものでもあります。私たちは愛する近しいものが、その痛みに苦しんでいるのを見て知っておりますので、ともどもに悲しみ痛むのであります。しかし、冷たく聞こえるかもしれませんが、客観的に見るならば、私たちはいつかはこの地上の生を終えねばならない。死ぬ存在であって、できるならば穏やかに愛する家族に見守られ、お別れもちゃんと言って死んでいきたい。旅立っていきたい。そう願うものであります。しかし、災害や事故は、不慮の死と表現されるように、思いがけなく、不意に、原因もわからず、理由もわからず、突然やってくるわけです。心の準備ができない。時間がない仕方でお別れをしなければならない。そうではなくて、いわゆる年を多く重ねて召されるとき、人はいつかは終わりの時を迎えるものだし、天寿を全うしたと言われることも多いのです。あるいは、重い病が酷使されるとき、それを受け入れるのには時間を要しますし、深く悲しみ、悩みもいたしますが、しかし、そこに時間が与えられるならば、これを受容していく、受け入れていく道も開かれると言えるでありましょう。このように、時が与えられて、終わりの時に向かう、死に向かうのであれば、その事態を受け入れるのに、苦しむのはもちろんのことではありますが、心の準備ができて、まだ幸いだと言えるのではないでしょうか。災害や事故のように、時が与えられずに死なねばならない、死別しなければならないのは、心の準備ができず、傷、痛でも深くなっていくのです。人は皆死ななければならないという平等にあって、この違いというのは死への至り方の違いです。時を与えられず、わけもわからず、理由もわからず、いきなり取り去られるようにして死別するのに、納得がいかず、理由もわからず、そのゆえに多くの痛み、苦しみを長く続けることになってしまう。このように死への至り方の違いで苦しみは変わります。この死への至り方というのは苦難という問題の第一義的な事柄ではありません。これに対して、我々人間に与えられた知恵と力を結集して、 可能な限りの対処をすることができる。いや、しなければならない。だから、コロナウイルス対策もできる限りのことを精一杯するのです。個人としても精一杯のことをするし、地域社会としても、国家としても、世界規模でもそうであります。そこでいかに知恵として、技術力や経済組織の仕組みや医療体制を整えて対処するかが大切なことであるのは言うまでもないことです。そして今回のような緊急な事態でなくとも、普通の生活で定期的に健康診断を受けるのも大切な対処であると言えるでしょう。ストレスをためない生活をするように、時には決断して生活を変えるというのも対処の一つと言えるでしょう。特別なことが起こったら起こったなりに、特別なことが起こっていなくて平常であれば平常の中に、命を流れて最終的に穏やかな地上の生の終わりを迎えるのを願いつつ、成し得ることをなすのです。この死への至り方とは違って、苦難という問題の中核にあるのは死そのものであります。何度も言いますが、そこに至るまでの道のりの至り方については、何とか対処する手立てがある。しかし、死そのものは、どうにも対処のしようがない。いわば八方塞がりとなる。どんなにしても回避できない。そんな私たちにとって、この苦難と皮肉にも共通するあることが、この死の八方塞がりの壁を打ち崩していくのです。それは何かというと、理由がわからないということです。災害や事故は、理由がわからない苦しみの典型であります。その苦しみを抱えながら、私たちは一見すると、十字架上で理由もわからず、わけもわからず苦しんでいる主イエスを仰ぐようにせられる。私たちの人生において、全く不可思議で、謎で、理由がわからない導きによって、教会に、十字架のもとにまで導かれてきた。あるいは現在進行形で導かれてきている。一体誰が計画し、図ったのか。誰もそんなものは、この地上にはありません。それを世では偶然と言い、成り行きだと言われます。しかし聖書は、それは偶然でもなければ、成り行きでもなく、神のご意志だと告げる。神の憐れみに富むご計画があるのだと告げられてくる。教会に導かれてきた自分の歩みを振り返るとき、なぜ私が、どうしてこんな自分が、と問わざるを得ない。自分が人並み以上にいい人間だからか、否であります。何か秀でた能力が認められてのことか、否であります。人前では一般市民として後ろ指刺されるようなことのない真っ当な市民として真面目に生きてきた。能力も自分なりに努力して磨いてきた。聖書はそれを否定しているわけではなさそうだ。しかし問題は 自分の存在そのものを作った方との関係において、決定的にその方を無視し、拒絶し、背いてきた。そのことを誰も指摘するわけでもなく、知られるわけでもありません。ただただ聖書が鏡のようになって、そんな自分を映し出してくるのであります。それなのに、そんな自分が理由のわからない導きによって、ついに十字架のもとに立つものとされた。そして十字架に苦しみ、死んでいく主イエスを仰ぎ見る。なぜ?と、つぶやきながら。そして復活の主イエスが、聖書の御言葉をもって、その私の前に現れ、御手を差し伸べてくる。幻影ではありません。幻聴でもありません。聖書の言葉が、この自分に告げられ、語りかけてくる言葉として、不思議にも魂に響いていく。しかし、時満ちて、ついに、聖霊なる神によって、すべてが明らかにされる。理由のわからない今日までの導きも、理由のわからない十字架上の主の苦しみも、理由のわからない時を超えた聖書の響き、すなわち復活の主イエスとの出会いも、すべてはこの自分への愛であった。1990年、もう30年も前ですが、愛は勝つという歌が流行りました。その歌は、あなたの勇気がきっと誰かに届く明日があるんだ。だから、どんなに困難でも、くじけそうになっても信じることさ。だから、必ず最後に愛は勝つんだ。というふうに歌っていました。これは一般の歌謡曲ですが、最後に愛は勝つというメッセージは大変印象深いものでありました。理由のわからなかった、訳のわからなかった導きと十字架と復活がまさしく愛の勝利として他でもないあなたのためにあるのだと言われています。それは誠の光なる主イエスによって、十字架の贖いによって、あなたも光の子とせられる。洗礼という水と霊とによる洗いによって、神の子として新たに生まれさせられし者である、ということです。神のものとされている、揺るぎない平和、平安があるということです。今日の詩編の御言葉で言えば、心に広い道を見出すのです。だから勇気を出しなさい。もっと平たく言えば、しっかりしなさいと命じられています。しっかりと、この主イエスによる愛に、その愛の勝利という原点に立ち続けなさいというのです。困難はまだ行く手に立ちはだかっています。しかし復活の主は言われる。たじろぐことなく、恐れることなく、ぶれることなく、しっかりとしなさい。大丈夫だ。あなたの中には、計り知れない愛が収められているのだから、元気のもとはしっかりと 入れられてあるのだから、だから勇気を出しなさい、と。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、2020年度の最初の主の日を迎え、あなたの御前に立つことを得、沈められて、あなたの御言葉に聞くことができましたことを心から感謝をいたします。新型コロナウイルスの悩みの中にあります。苦しみの中にあります。まさしく苦難を負っております。しかしその中で、主イエスキリストは十字架を背負い、ゴルゴダに苦しみ、死にて黄泉にまで下りたもうて、ついに三日目によみがえり、弟子たちの前に、そして現代の私たちの前に現れ、その御手を差し伸べてくださいます。聖書の御言葉が私どもの魂に響き渡ってまいります。私どもは自分の姿が聖書が鏡のようになってそこに映し出されてきているものを見るものであります。まことに理由のわからない困難や悩みの中で、あるいはあからさまな人の悪意や憎悪や貪欲によって痛み苦しむことの多い中で、あの主の十字架の苦しみが何であったのか、その訳を私たちは時間がかかりながら問い尋ねながら歩んでまいります。しかしあなたが備えたもうた時に、まさしく時満ちて、あなたは御霊において私どもにこのすべてを明らかにしてくださいます。それはただただ私どもへのあなたの愛のゆえであったと。しかもそこに愛の勝利がある。そこに共に立つように、その原点に立ちながら勇気を出しなさいと、この初めの時に告げられております。勇気を出しなさい。しっかりしなさい。そう言ってくださる主の御言葉を、ここに共々に深く心に刻み、新しい一歩を勇気を持って歩み出していきたいと願います。その歩みが広い道を歩む歩みであり、周りに関わる多くの隣人との関わりの中に、このあなたの愛を証しし伝えていく歩みとなさせてください。御手にお委ねをし、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。